If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も講談社より発売中の小説バリ参考で第171回芥川賞を受賞されました松永圭三蔵さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
改めて本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞の知らせを待ってるのってなんか担当編集者とよくバーで待ってるとかそういう都市伝説がありますけど、松永さんの場合はどこで？
講談社の社員の方がちょっとくつろぐようなフリースペースで待たせてもらいました。
ドキドキですよね。
そうですね、ただ待ってるのもあれなので、担当編集者の方といろいろお話ししながら待ってたんですけど、意外と早く電話が鳴ってあれという形で、
あんまり揉めなかったんですね、はい、今回ね。
そうですね、思ったより早かったです。はい、
これ芥川賞っていうのを太宰治も欲しい欲しいって言ってもらえなかった賞、はい、ですけど、清少の時計ってのは今どうされてるんですか？
あ、家に保管しておりますひっそりと、
ひっそりと、はい、今日はでもその芥川賞の時計ではないですね。
あ、そうですね、 あれは懐中時計ですので、なかなか持ち歩きには、はい、
ということで本当に今注目されていますバリ参考のお話、そして松永さんのお人柄などについてもお話を伺っていきたいと思います。この後どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは松永さんのプロフィールをご紹介します。松永さんは1980年茨城県のお生まれです。関西学院大学文学部を卒業後、2021年第64回群像新人文学賞優秀作カメオで作家デビューされました。そして2024年にはバリ参考で第171回芥川龍之介賞を受賞されたということで、松永さん本当に今回の小説面白く拝読したんですが、実は僕ある意味ではその新人賞を受賞されたカメオなんかにも共通するんですけど、はい、その野生への回帰っていうか人間の中 その衝動とかを描いてるっていう意味においては、はい、海子武さん はい、パニックとか、はい、ああいうのもちょっと思い出して、はい、あと自然の中でいろいろさまようとか、はい、そういう意味においては北森生さん、はい、思い出すところがあって、はい、どうなんですか、影響を受けた作家っていうとどういう作家さんが？
そうですね、私一番影響を受けましたのは戦後無頼派と言われる太宰治、坂口安吾、織田作之助、あそこら辺の小説家の作品に一番影響は受けてます。
あ、そうですか、はい。どういうところがこれらの作家は魅力的なんでしょうか？
そうですね、新下作派なんて言われ方もするんですけれども、うんうんうん、いわゆるこう純文学の世界に面白さ、サービス精神旺盛な作品を多く残した小説家たちでもありまして、ちょっとこうふざけたようなところもありつつ、ただ読者へのこうサービス精神で面白く読ませるというようなことを試みてた作家たちなんですけれども、私もやっぱり小説を書く上で読み物である以上は面白くというのを思ってますので、そういったのに憧れますね。
町田光さんなんかはどうですか？
あ、好きですね。
ね、なんかちょっとイメージ的にも重なるところが、は
い、系統にあると思ってます
系統にある、はい、あれ松永さんご自身は音楽とかバンド活動とかはされるんでしたっけ？
昔ギターなんかは結構バンド組んだりしてやってたりしましたけど、本当に遊びですけど、はい。
僕はお話してて思ったんですけど、とても繊細で、
いやいやいやいや、
真面目でいらっしゃるところとすごく弾けて面白いって、この両面がなんか 終わりになるように思うんですが、いかがですかそのあたり。
いや、どうなんですかね。まあ確かに普通に仕事してやってるんですけど、うん、小説書く上ではもう好きにさせてもらうというか、
うん、
はい、そこは気兼ねなく書きたいっていうのはありますね。はい。
もともと小説家を志したってのは何がきっかけだったんですか。
まあ、中学生の頃にですね、まあ、母が読書家なんですけれども、うん、母にあのドストエフスキーの罪と罰を勧められまして。
すごいお母さんですね。
そうですね、漫画誌はそれまで読んでこなかったんですけども、うん、なぜか読破しまして、それで衝撃を受けて自分も書きたいと思いましたね。
ドストエフスキーがきっかけで。
はい。
ですぐに書き始めたんですか。
すぐに書き始めましたね。ほとんど理解はしてなかったと思うんですけれども、この熱量というかそういうのに
どんな作品を書かれたんですか。
ちょっと覚えてないんですけれども、まあ本当に模倣したような作品ばっかり書いたと思うんですけれど、はい。
で、あの文学部行かれた大学は、
はいはい、
やっぱその時点では小説家を目指すということを意識されて文学部行かれた。
まあ、あの文学部行って小説家というよりは、まあ、大学行って、
うん、
せめて勉強するんであれば、まあ、興味あるものを勉強したいなというので、うん、文学部を志望しました。はい。
でもこれがでも現場で施工とかそういうことするとか全然ちょっと文学部とは違う。
そうですね、まあ、小説はずっと書いてたんですけれども、うん、まあなかなかやっぱりそう簡単にデビューっていうのは難しいので、まあ、当然働きながら、働いて経験したことを創作に生かしながらっていうような感じですね。はい。
あの今回、まあ、芥川賞を受けたバリ三考、その前に新人賞優秀賞を取られてて、なんかそこだけ見てると本当にもう順調にいってるように見えるんですけど。ご本人の中ではどうなんですか。
そうですね、本当にまあ2作目で芥川賞をいただけたっていうのは本当にありがたいです。まあ、小説書き始めて、まあ、10代の頃書き始めてるんで、まあ、小説自体はそうですね20年以上はずっと書いてますんで、うん、まあ、本当に良かったなと思いますね、このタイミングでいただけて。はい。
ねえ、今まで作品としてはかなり返ってきてはいたんですか。
そうですね、はい。
自分の中で成長したってか、なんかもうこれは上手くなってきたなっていうのはなんかどれぐらいの時から。
ああ、そうですね、確かにあの自分の中である程度納得できるようなものを書き始めたのはやっぱり30代ぐらいからですかね。それまでは書いても迷いがあったりはあったんですけれども、はい。
それはどういう修行をしてそういうふうになったんですか。
まあ、本当に私は楽しんでただ書いてきただけなんですけれども、まあいろいろ書く中でふっと思ったのが、ある意味こう力を抜いてと言いますか、これは文学的にどう評価されるのかなとか、うん、そういうことではなく、本当に書きたいことを、まあ、素直に表現できれば、自分の中に納得感といいますか、そういう心地よさみたいなのが感じられた時に、自分でも満足できるような作品が書けるのかなというのは思います。はい。
そしてこのおもろい純文運動につながるわけですけど、はい、このスローガンというのか、
はい、
これはいつ着想というか。
はい、あのまあ、2021年にデビューさせていただいた時に、うん、まあ、ホームページを作ったんですけれども、
はい、
まあ、その中で何か自分の小説の個性を示すものとして何かキャッチコピーをつけようかなというところで、うんうん、面白く読める純文学ということで、かつあまりハードルが高くなく、いろんな人に開かれたというのを意識して、おもろい純文というのをスローガンにしたんですけれども、まあその後やっぱり読書離れや書店閉店のニュースが流れる中で、
うん、
なんかこう面白い純文、こういうのを広める中でそういうのに抵抗できればなっていう思いで、これを運動に自分がしました。
いやー、なんか自分自身をこうやって客観的に見て、セルフプロデュースっていうのも変ですけども、うん、こういうイメージにしようっていう、そのあたりっていうのは松永さんどのあたりで身につけられたというか。
そうですね、あの今の時代、まあ、いろいろ表現して、うん、読者の方、小説が好きでよく読まれる方であったり、あまり小説っていうの読んだことないなっていう方にも何かこう訴えかける チャンスはないのかなというところで、まあちょっと目立つかなと思ってやってます。
とにかく今回の芥川賞の会見とか写真のビジュアルのインパクトがなんかね、
ありがとうございます。
非常に強かったんで、
ありがとうございます。
すでになんか皆さんの心に傷を隠していると思うんですけども、でもこのねバリさんこう反響を受けてどうですか今の気持ちは。
本当にありがたいですね。芥川賞をきっかけに多くの方が呼んでいただいてますので。本当それ中で先ほど紹介いただいた、まあ、おもろい純文、まさにおもろい純文だと思いますというような声もいただきながら、はい、
それ一番嬉しいですね。
そうですね、まさにという形でそう呼んでいただければもうそれ以上のことないので、はい。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も芥川賞作家の松永圭三蔵さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
今日キャップをかぶられていて、それ MK 三蔵って書いてあるのかな、はい、これ自作ですか。このキャップ、
はい、
かっこいいですよね。
これはこのキャップはサイクルキャップなんですけども、まあ、自転車に乗るときにヘルメットの下にかぶったりするキャップなんですけど、まあ、私デビュー作がロードバイクのテーマの小説なんで、まあ、それにもちょっと絡めてちょっとトレードマークにかぶってます。
そしてこれ刊行の順番としては逆になるんですけども、新人賞を受けたカメオ、はい、これが12月に発売ということで、はい、こちらの作品はなんか犬がね、はい、出てくるですよね。
そうですね、はい、これは犬の小説なんですけれども、うんうん、犬とあと自転車ロードバイクですね、うんうん、ロードバイクと犬の小説という、うん、はい、形で、これもちょっとまあ体動かすような話なんですけれども、はい、
これもちょっとね読者にどう受け止められるか。
そうですね、はい、
うん、やっぱでもなんとなく松永さんの中にそういう、まあ、文明生活の中で生きる我々の人生のあり方と、まあ、本当山とか、
はい、
そういう中で非常に野生っていうか、
衝
動っていうんですかね、そこら辺のバランスっていうのはきっとなんかずっとテーマであり続けるのかなっていうふうに思うんですが、
そうですね、どうしても山登ったりロードバイクで郊外に走りに行ったり、そういう衝動が私の中にあるのかもしれないです、はい、
ある意味だから仕事をして小説を書いて、そしてそういうアウトドアっていうか体も動かすって忙しいですね
そうですね、はい、
でもブライハなんですよね
そうです
意外とそういうもんなのかもしれませんね、その職業作家っていうのは。
そうですね、やっぱり一番作品が書けるのが一番なので、自分のスタイルがどういう生活が書きやすいかっていうのに関わってくると思うんですけど、はい、
じゃあこれからも当分は今のライフスタイルのまま書き続けていくという、
そうですね、はい、基本的にはそういう形になるかなと思ってます。
リスナーの皆さん、このねバリ参考松永圭三蔵、あとビジュアルお話ししてちょっとギャップがあるんですよね、現実の松永圭三蔵さんと。その脳科学でいうとギャップ理論ってのがあって、
はい、
想像した作品とその実際の人の間にギャップがあればあるほど本物って、
そうなん
です。いかにもこの作品だとこの人だよねってんじゃなくて、なんでこの方がこの作品っていう、それが創造性の面白いところで、なんかギャップがある松永圭三蔵さんは本物だなと。
ありがとうございます。光栄です。ありがたいです。
いろいろお話伺ってきたんですけど、松永さん、この番組のテーマ、はい、夢と挑戦なんですけども、はい、まあもう芥川賞受賞ということで本当にめでたいんですけど、これからの作家としての夢、はい、挑戦なんでしょうか。
はい。やはり私夢と思ってますね。やっぱり海外の街とか人とかに出会って、やっぱり海外、外国のそういったものに触れて、そういったものもテーマにした作品を書いていきたいなと思ってます、
はい、ぜひこれは潤沢な予算を持ってる出版社の方はちょっとね、令和の開口たけしですよいろいろでもどっか行きたくないですか。
そうですね、学生の頃は本当インド行ったりとか、ちょっとタイ行ったりとかしてたんですけども、本当に今の目で見てみたいなっていうのがあります、ね、
令和のオーパがだからなんかノンフィクションもいい作品書かれそうですよね。
ありがとうございます。
なんかまたそれがまたフィクションに生きてきたりしますもんね、
はい、そうですね、はい、 現場を見るってことは本当に重要だと思います、はい
ね、ということで松永圭三蔵海外に行くと、
はい、
いうことでなんかそういう番組も見られそうですけど、あの NHK の方もぜひよろしくお願いします。ということで、このバリ三考本当に素晴らしい小説で、ここをそこからお勧めしますが、これから読むよって方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっと読者の方にメッセージいただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。本当にあの芥川賞作品と言いますと純文学で難しいんじゃないかな、読めるかなっていうようにちょっと構えられる方もいるかもしれないんですけれども、まあ、いわゆる、まあ、山岳小説と言ったらこれもちょっと硬いかもしれないんですけど、まあ、山を登るお話です。読みやすく面白く書いたと思ってますのでぜひどうぞ読んでいただければと思います。
いや僕これ普通にエンタメ小説でもあると思いますよ。だから芥川賞受賞作にエンタメ小説なんて言っちゃ失礼だなと思いますけど、いえいえ
光栄です。
メガさんがあまりにも魅力的すぎてね、メガさんの後ついていきたくなりますからね。
あの本当にそうおっしゃっていただく方、メガさんに会いたいっておっしゃっていただく方もおられたりで、はい、
ねえ、どっかにいるんじゃないかな今週も6個登ってんじゃないかな
って登ってると思います ね、
ねえ、
はい、
そういうなんか非常にあのこれだからドラマ化とかもおそらくすごく
人気でそうな、ね、
ぜひ皆さんお読みください。ご紹介してきました芥川賞受賞作のバリ三考なんですけども、松永圭三蔵さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もですね松永圭三蔵さんをお迎えしてお送りしました。松永さん本当にあの2週にわたってワクワクするようなお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も講談社より発売中の小説バリ三考で第171回芥川賞を受賞されました松永圭三蔵さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。バリ三考面白いよ。僕やっぱりね、小説って本当はジャンルってないと思うんですよ。芥川賞だろうが直木賞だろうが本屋大賞だろうがね、面白いものは面白いと、バリ三考は本当に面白いと思いますよ。このバリエーションルートっていうね、あの普段人が行かない道を行くという、これでもある意味では松永さんの生き方なのかな。小説書きながらでもね、会社員も続けてらっしゃるという、ね、そんな中で大きな夢を見ていると。だからやっぱりね、人はどこでも登山はできるんだよ、きっと。都会の中でも日常生活の中でも、そんなね人生の真実をこのバリ三考は教えてくれるような、そんな気がしました。さて今夜はプレゼントがございます。本日ご紹介してきました松永さんの芥川賞受賞作バリ三考、こちらに松永さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。さて来週のお客様は昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えします。砂村さんは今私たちの生活を脅かすほどの危ないアリ、アルゼンチンアリの研究を長年されていらっしゃるのですが、今回世界を支配するアリの生存戦略という本を刊行されました。こちらのご著書のこと、そして不思議なアリの生態についてお話を伺っていきます。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。